石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、はい、この番組をラジコで聞いていらっしゃる方も多いと思いますが、いよいよラジコでタイムフリー聴衆機能というのが使えるようになりました。
そうですね、はい、11日の日ですか、
はい、
私もこう楽しみでひたすらこうねアプリを開き、ラジコを聞いてたんですけど、はい、なかなかね対応しないということでよくよく調べたらアプリのアップデートが必要だということで、
はい、
なんだそういうことかと思って、
はい、
iPhone で何度も何度も、ね、こうチェックしても、
はい、
アップデートかからない、
うん、
まあ Android とか先かと思って Android 調べてみたら、まあ、ちゃんとねアップデートされて使えるようになったという感じで、
はい、
なんかねこの温度差があるというかプラットフォームによってこんなに違いがあるのかというところにまずね驚きでしたね、
はい、
ただね、
はい、
まあ、実際に使ってみましたけども、うん、ちょっと面白いというかね、過去の1週間分の番組が番組表で見れて、はい、
そうなんですよ。
しかもね気になるところをシェアできると、
うん、
こっからみんな聞いてねみたいなねことができたりするので、ね、結構面白いかなという気がしますね。
以前番組に来ていただいたラジコの青木さんも、
はい、
そんなようなことをおっしゃってたので ね,
ね
ついにっていう感じですよ。
で来ていただいたのが2015年の1月ということなので、まあ相当時間かかったなという感じもしますけども、ね、おそらく ね, ねいろんな方がね苦労して苦労して、
いや本当ですよ、
いろいろとこう調整の積み重ねをしてやっと出来上がったんだなと思って
そうです、ね、
味わい深く、
はい、
タイムフリーできてますね、
はいはい、そのラジコのタイムフリーというのはですね、ラジコで放送された番組が、過去1週間分後から聞くことができるサービスです。また例えばこの番組を誰かに教えたいなと思ったら、シェアラジオ機能というのを使ってツイッターやフェイスブック、LINE などでタイムフリーで聞くことができるアドレスを送って共有することができるようになりました、
はい、なのでこうね松代さんがここに鋭く突っ込んだというところをねピンポイントでシェアできるという画期的なね
なんて性格悪いんですかそれ。
いやいやっていうい
やいや優しいコメントもたくさんありますからね。
でもね松浦さんね、はい、大体こう後半で喋るので、後半でこうバシッと突っ込むので、はいね、後半だけしか聞かれないっていう可能性もあったりするので、ね、
はい、
そこはねぜひともねシェアしつつ、まあ、最初からも聞いてほしいなと
まずはシェアしていただきたいなと思います。
そうですよ、はい、シェアラジオっていうことですからね、
うん、
とにかくシェア、
そうまずは
というところでございますよ、
はい、
なのでねちょっと試してみたいという人はまずねラジコアプリをアップデートして試していただきたいなと。シェアの、ね、ページになると全体的に赤っぽくなりますので、ね、今までのこ
う
ブルー基調のラジコとはまた、ね、違う画面の感じになりますので、
はい、
ぜひとも試していただけたらなと思います、
はい、タイムフリーについては、詳しくはラジコのサイトをご覧ください。さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、今週ですけども日本 HP さんをゲストにお迎えしまして、9月5日に発売されたばかりの Windows 10モバイルスマホ HP Elite X3 を特集いたします。番組でも Windows 10モバイルは何度か取り上げてきましたけども、久しぶりの、まあ、新製品で、さらにはハイスペックなモデルということですので、はい、私個人的にも楽しみにしておりました。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
初のボルテ対応、日本 HP の Windows 10モバイル HP Elite X3 の魅力に迫る。日本 HP は今年9月5日 SIM フリーの Windows 10モバイル HP Elite X3 をリリースしました。現在発売されている Windows 10モバイル端末の中でもトップクラスのスペックとなっており、 コンティニュアムをサポート、ノート PC のようにも使える高性能な仕様になっています。本日は株式会社日本 HP パーソナルシステムズ事業本部クライアントソリューション本部本部長の村上信武さんにお越しいただき、 HP エリート X3 の魅力を語っていただきたいと思います。村上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、2月の MWC のタイミングで、世間的にはお披露目になり、9月になって発売になったという感じで、かなりね Windows 10モバイル端末としてはハイスペックで注目していた人も多いのかなと思います。で、実際今回発売になりましたけども、村上さん、この2月からこの9月に至るまで実際開発の上でどんな感じでしたかね。結構大変だったりしましたか。
そうですね、いろいろと大変なことはあったんですけども、まず1点目、やっぱりちょうどですね、Windows 10のですね、バージョンアップということで、アニバーサリーアップデートっていうものがあったんですけども、その前後っていうこともありまして、いろいろそのバージョンの違いでですね、ある機能が使えたり、次のバージョンアップの時に使えなかったりとか、結構試行錯誤しながらやっていったっていうのが一つ大きなところとしてはあるのと、あともう一つがですね、ボルテのところですね、これはですね、Windows 10モバイルでは実際そのボルテをサポートしてませんので、ここはですね KDDI さんからの非常に強い要求をもとに、HP の方が開発をしたというところで、結構その日本が強く本社に対してですね、言ってですね、開発してもらったというところは非常に苦労をしたところですね。
そうですよね、やはりそのグローバル的に見るとボルテってね、アメリカで始まっていて、まだ対応している国ってごくごく少ないような気がするんですけど、そこでこう日本からのリクエストを出して本社が、うんと言ってくれるたって、やっぱり相当説得した感じなんですかね。
そうですねやっぱりそこは KDDI さんと実は一緒になって説得をしたというところが一つ大きいところだと思います。
あとやっぱりその KDDI と結構ねゴリゴリとやってるところっていうのはなんか意外と言いますか、あれと思ったりもしたんですけども、やはりKDDI としても相当この端末に期待を込めているっていうところがあったりするんですかね。
そうですね、KDDI さんからも非常に強く、特に法人向けの端末としてですね、求められているということで、いわゆる単なるそのスマートフォンからですね、そのもう少しお客様のニーズに合ったソリューションを含めて提供できる端末ということで、なかなか今ないものですけども、やっぱり Windows に挑戦したいというところで、非常に期待が大きいということになります。
そうですよね、今年 Windows 10モバイル端末いくつか出ましたけどもね、やはりネットワーク的にはドコモのネットワークで、がメインであり、MVNO もそれで使えますよというところで、KDDI としてはね、その市場、法人向けの Windows 10モバイル市場でね、がっつりこうドコモ陣営に持っていかれるんじゃないかというところで、HP とタッグを組んだというところだったりしますよね。でね、その中やはり今 KDDI のネットワークとしては、ボルテに対応しないことには音声通話ままならないというところで、かなりハードル高く開発したという感じですよね。今回やはりその後ね、スナップドラゴンの820を使っているというところのスペックの高さというところもありますけど、これ選んだ背景というのはどんな感じなんですか。
まず1点目はですね、やはりそのパフォーマンス、ここはもう譲れない部分っていうところがあると思うんですけども、やはり一つやっぱり Windows 10モバイルの一番の特徴としてやっぱりコンティニウムがありますと、でここはやはりその、無線でつなげられるっていうのもあるんですけども、スナップドラゴン820ですと、有線でつなぐことができると、いうことで、実際の利用シーンを考えた時には充電しながら使っていくということになると、やっぱり有線っていうのが実際のところかなということが一つですね。
やはりドックにカチャンと置いて使えると非常にね、接続的にも安定もするでしょうし、いちいちネットワーク探してねつなぎに行く必要もなかったりしますし、その点でいうと非常に使いやすい感じがしますよね。法人にとっては導入しやすいというか。
そうですね、
やっぱりオフィスの中でみんながこれ使ってね、無線で接続しようと思うと結構大変なことですよね。
そうですね、コンセンが考えられちゃうんですね。
ですよね、一個一個のテーブルにちゃんとデスクにこうねドックがあって、そこでカチャンと置けるという感じになってるのかなというところですね。 あと防水防塵対応というところもありますけども、はい、これはもうやっぱり相当頑張ったところだったりしましたか？
そうですね、まあ、これからとしては防水防塵というのは当たり前になってくるというふうに思ってますし、もともとエリートって呼ばれているシリーズ、はい、我々はまあパソコン中心ですけども、パソコンの中でエリートと言われているものは全てにおいてその米軍調達基準というものをパスしているんですね。まあ、それぐらいタフな環境でも使えるものをまあ常に提供するというところでおいては、やっぱりスマートフォンにおいてもですね、防水防塵というのは当たり前かなと。でかつ今お話した通り米軍調達基準ですね、これもパスしています。
なるほど、はい。でまあ、セキュリティ面では、まあ、指紋認証が乗り、さらには交際認証も乗っているという感じですね。
そうですね、
はい。まあ、自分実際端末をお借りして交際認証でやってたりするんですけど、はい、やっぱり交際認証慣れるとなんか手放せない感じですよね。
そうですね、うん、はい。
これ2月の段階では指紋認証なかったかと思うんですけども、はい、やはりこれというのは開発期間中に載せようかという感じになったんですか？
そうですね、もともとそのアニバーサリーアップデートの段階で指紋認証がサポートされるっていうことは分かっていましたので、まあ、交際認証と両方必要なのかという議論はありましたけども、はい、やはり2系統の認証、特に生体認証があるというのが非常に大きな差別化になると思いますので、この両方も搭載したという形になります。
この辺非常にね、企業が導入する上では非常にいいのかなと、はい、ところですよね。あと特徴としてあるのがノートパソコンのように使えるノートドック、
はい、
ね、これなかなか面白い周辺機器といいますか、
はい、
ね、12.5 インチのディスプレイが載っていて、はい、まあ、本当見た目はノートパソコンという感じなんですけど、はい、ディスプレイとキーボードとあとバッテリー、
はい、
と無線が乗っていて、
はい、
スマートフォンの情報をコンテナとして表示すると、
はい、
でキーボードで入力したものがスマートフォン側で処理してまた表示されてるというような仕組みになっていると、
はい、
これなんでこれ作ろうと思ったんですかね？
やっぱりもともとコンセプトありきだったと思うんですけども、はい、やはり外でいわゆる外出先で、キーボードとマウスっていうのをきちんと使いたいと。で、ノートパソコンとスマートフォンという組み合わせもあるんですけども、やはりですね、ノートパソコンっていうのはやっぱりストレージもありますし、データ保存できるということで両方を管理しなきゃいけないということで考えると、どっちか一方を管理するということでいうと、ある意味新クライアント的な端末があると非常に便利だろうということが一つ、それとあとある意味ちょっとモバイルバッテリー的に使うみたいなところもあると思うので、はい、大容量のバッテリーを搭載して本体の方を充電しながら使えるというようなことも大きいかと思います。ちなみにですね、ノートドックなんですけども、当初はですね、我々 PC のメーカーですので既存のですね、パソコン、特にその一番のローエンドのノート PC を使ってノートドックっていうコンセプトをですね、実現しようとしたんですけども、いろいろとこだわるところこだわっていくとですね、結局全部一から開発したというような形になりました。
実際このオプションの反響ってどうですか？
コンセプト的に非常に面白いという形で言ってくださるケースが多いですね、はい、なんですけど若干ちょっとバッテリーが大きいのでちょっと重たいというようなこととかをご指摘されるケースがありますね。
そうですよね、ね、便利そうだけど確かにね、毎日持っていくのはちょっと迷うかなみたいな。
そうですね、
ね、ただね、出張とかね、そういう時には非常に便利に使えそうなのかなという気がしますね、はい、今回実際私、製品触っていろいろとチェックとかもしてるんですけども、はい、そんな中で SIM カードが2枚入る仕様になっているというところがちょっとびっくりしたんですけども、はい、HP のウェブサイトを見ると SIM のところにはシングル SIM 対応という扱いになってるんですけど、
はい、
これ実際製品は2枚入ると、
はい、
これどういったことなんですかね？
実はですね、当初はシングル SIM という形で、製品開発を進めていました、はい、開発の部門からの、フィードバックで、デュアル SIM にすると、結構時間がかかるので、諦めざるを得なかったんですけども、実際その今開発が終了して認証を取るっていう段階においてはあまり変わらないと、いうフィードバックを受けて、製品の発表後にですね、デュアル SIM 対応ということで、本当につい先日認証を取れたというところになりますので、ちょっとこれから訂正をかけていくという形になります、
これだから2月の発表の段階で一度デュアルシーカーみたいなこと言ってたみたいですね、はい、でそれでなんか夏の発表の時にはそれがこう消され、はい、存在が消され、はい、製品的にまた復活するみたいな、はい、
かなりギリギリまで動いてらしたっていう感じですね。
そうですね、やはりデュアルシムのニーズっていうのは非常にこう強いものがありましたので、まあ、我々としても本当は諦めたくはなかった機能なんですけども、まあ最終的に諦めなくてもよしということになりましたので、ここでまあデュアルSIMの宣言をさせていただくという形になります。
現状ではとりあえず2枚SIMが入りますよという感じで、はい、どっちかがまあ、ね、オンかオフかという感じになるということですよね。
そうです
ね、まあ、やっぱり使い方としては、ね、おそらく法人的で使われていくでしょうから、家族の連絡用プライベートの SIM カードと会社に提供される SIM カードが2枚入って、うん、両方使うといいかなってところですよね。
そうです、はい、
将来的にそうなるといいかなっていう感じですよね、
はい、
これ実際その、ね、2月にお披露目されて、まあ、9月に発売になってって、そうやってもう機能が追加されスペックが追加されっていうのってあんまり聞いたことないんですけど、はい、なんか特殊な事情があるんですかね
まあ通常まあ、製品の発表ってやっぱりその出荷の近くにあるものだと思うんですけども、うん、はい、やはりその、まあ、このスマートフォンの業界ではやっぱり MWC っていうのが、はい、まあ、最大のまあ発表の場ということで、うん、そういう意味では2月に発表させていただいたっていうのは、まあ最大の場所で発表するというところに意義があったと思ってます、うん、で正直申し上げると Windows 10モバイルでかつそういうああいうノートドックだとか、まあ、いろんなちょっと特殊なオプションあるものなので、まあ、そう簡単にパッと売れていくようなものではないと。なのでいろいろその関係のパートナーさんだとかいろんなところと準備をしながら販売に向けて環境を整えていくというためのまあリードタイムだったと思います。
やっぱり法人で売っていくとなると、まあ、それなりに、ね、情報解禁が早めにされていた方が、
そうですね、
まあ、商談もしやすいとなったりするんですよね、
はいはい。
でそんな中で今回まあ価格としてね、ウェブサイトで見ると、はい、まあ、77,800円という値付けがされてますけど、これかなり攻めた値段のような気がするんですが、実際どうですかね。
そうですね、結構社内でも見学学いろんな議論があったんですけども、うん、まずまあ思いとしてはやっぱり我々、まあ、PC の業界ではまあそれなりのポジションがありますけども、スマートフォンという世界の中ではまあ本当にまあ、新参者というところの中でいうと、まあ、ある程度魅力的な価格付けっていうのは必要かなと思ってました。でその中でやっぱり一番基準になるだろうというのはやっぱり iPhone のまあ価格で、まあ、これよりも下回らないと多分見向きもされないだろうというところもあって、いろんな議論があったんですけども、この値段に今落ち着いたという形ですね。
いや非常にいい値段というか、本当に、ね、発表会の時、はい、実際まあ製品触ってみたりするとまあ10万円は超えるかなとかっていうのを感じていて、とはいえね、そのノートドックとセットにしたいと考えた時に、うん、結局ね安いノートパソコン買った方がいいじゃないかっていう値付けになっても
そうですよね、
しょうがないのでっていうところで言うと、まあ、相当思い切ったいい値段なのかな。
そうですね、
77,800円だし、ノートドックも5万円弱の値付けですよね、はい、なのでまあセットで買ってもまあ、ね、うん、競争力のある値段になってるのかなという感じですよね、はい、あとまあね、 Windows 10 モバイルでいうとやはりアプリケーションが若干少ないかなというところがまあ弱点だったりもしますけども、はい、そんな中まあ HP としては HP ワークスペースというものを用意されてますけども、はい、こちらはどういったものになるんでしょうかね。
こちらはですね、まあ、アプリケーションの仮想化のソリューションということで、普段会社の方で使っているような、まあ、デスクトップアプリケーションをですね、仮想空間にまあ置いていただいて、まあ、その上で使うことができるというサービスになります、うん、ですので、まあ、通常 Windows 10 モバイルというといわゆる UWP といわれるユニバーサル、はい、Windows プラットフォームのアプリケーションしか、まあ、動作しないんですけども、うん、まあ、通常の 32bit のデスクトップアプリケーションでも快適に、利用することができるというような、サービスとなってます。
かなり荒技というか思い切った技で、はい、32bit のアプリケーションも使えてしまうというところですよね、うん、今回初で作って、
今回そうですね初めてになります。
やっぱりこれぐらい用意しないと現状やっぱり厳しいかなという感じですよね。
そうですね、まあ、このエリート X3 のトータルのコンセプトということでいうと、やはりアプリケーションも、うん、まあ、その企業の中で使っているアプリケーションというのはやっぱり独自のものもありますので、うん、そういうものをきちんと作っていかないと、まあ、本当に使えるっていうふうに言っていただけないというところもありますので、うん、やっぱり抜けがあってしまっては意味がないということで、まあ、こういうサービスも提供させていただくという形になります。
これほぼほぼアプリケーション走るもんなんですか？
そうですね、基本的にはあの通常のものであればあの32ビットのアプリケーションでも動くというふうに聞いてます。
でしかもあれですよね、だからそのマルチで表示すると、マルチウィンドウとして複数のアプリを同時に表示して、
ね、
まあ、いろいろな作業もできると、
はい、
これそもそも HP としてなんでこうあえて Windows 10モバイルに参入したんでしょうかね。
その Android っていう選択肢もまああるのかもしれないんですけども、やっぱり我々は強みというのは PC のところにありますので、まあ、それをまあ生かしたまあその製品提供っていうものを考えるときにやはり Windows っていうのが一番合うだろうというところですね。ただやはりそのパソコンの市場っていうのはやっぱりだんだんと小さくなってきて、特に若い世代の人たちはパソコンよりもスマートフォンが多いという世代になってきますので、まあ、こういう新しい時代の流れにちゃんと乗っていかないとですね、まあ、我々としても将来的に大変になってしまうので、まあ、そういう危機感を持ってやってます。
うん、ね、あのグローバル的に言うと Windows 10モバイルって厳しいと言いますか、はい、日本って今までそのあんまり端末がなかったのでこれから盛り上げていくぞっていうなんか機運があるんですけど、グローバル的に見るとまあちょっと一回終わっちゃってるかなっていうような状況だったりもするんですけど、これというのは HP 全社的に盛り上げていくぞみたいな感じにあるんですか？
そうですね、もう市場を作っていくぐらいのですね、まあ、機会を持ってやっていきたいというふうに思ってます。
現状これ発売されてる国って今増えてたりするんですか？
そうですね、あの徐々に増やしていくっていうアプローチを取らせていただいてますけども、うん、
これあれですよね、やっぱりどちらかというと法人メインだったりもするので、はい、比較的こう息の長い商品になりそうなんですか？
そうですね、はい、
また実は来年の2月になんか新製品発表になったりとかってこともあれたりするんですかね？
そこはちょっと今の時点では何もお約束ができない
と。
否定はされてます
ね。いやけどね、出てきてもいいかなって気が
する。まあそうですよね、
今回のこのエリート X3 でもうだいぶこうやりたいことはやり尽くした感がありますか？
いやまだいろいろフィードバックをですねお客様からいただくところが多いので、うん、まだまだこれから改善の余地はいっぱいあると思ってます。まあ、先ほどのノートドックとかですね、まあ、の重さとか、うんうん、そういうところもやっぱりご意見いただいてますので、本体のところもですねやっぱり画面サイズがやっぱりちょっと大きいと、こういうフィードバックもいただいてたりもしますので、まあ、そういうところも含めてちょっとこれから改善できるところは改善をしていくというような形になると思います。
なかなかこの辺は悩ましいところですよね。
そうですね、
はい、まあ、この大画面だとエクセルも見やすいしワードも見やすいしってところがある反面、片手だけで操作をするにはちょっと厳しかったりもするので ね、日本市場だとまだ足りない機能もあったりするのかなっていう気もしますもんね、うん、
はい、
その辺どうするかというところも悩ましてます
ね。そうですね、まあ、多分 OS の方も多分よりこう改善ブラッシュアップしていく感じになると思いますので、バージョンが上がれば上がるほど、まあ、より良くなっていくのかなというふうに思ってます。
でマイクロソフトもねもうちょっと頑張ってくれないとっていうね感じもします。
そうですね、
松代さん実際どうですかこう。
そうですね、私以前 HP のノートパソコンを使っていたので。
ありがとうございます、
はい、やっぱりHP といえばもうパソコンっていうイメージがどうしても強いんですよ私の中では。だからまさかスマホを出すんだっていう思いがまず一つあったのと、あとまあ法人向けっていうことなんで基本的にはビジネスパーソンが対象になると思うんですけれども、なんか最近大学なんかでは講義にあえてスマートフォンを用いたり、本来パソコンで作成していたレポート、はい、こういったものをスマホでわざとそういう風に作ったりとか、むしろスマホで作る方が楽だっていう生徒さんが増えてるっていうのを耳にしたことがあったので、まあ、そういった形でもなんか生かされる、なんかそういった用途もあるんじゃないのかなっていう風な気がしましたね。
まあだから本当ね、学生でパソコン買うぐらいだったらね、
そうそうそう、
これ一台で
っていう方が結構多いですみたいですよ
かなって気がしますね。 あとあれですよね、今個人でもウェブサイトから
そうですね、はい、
早得キャンペーンっていうのやってて、はい、ちょっと安く買えるみたいな感じですよね。なので端末買えつつ、まあ、SIM フリーなので、
はい、
MVN の SIM を挿して使うこともできると。
できます、
はい、ですね。UQ モバイルならボルテも使える。
はい、そうですね、
はい、はい、最後にじゃあこちらリスナーに向けて何かメッセージをお願いできればと思います。
はい、非常にあのフルスペックでですね、全てを詰め込んだ形になってますエリート X3 ですけども、実はデザインも非常にこだわってます。非常にかっこいいデザインになってますので、ぜひですね、まあ、実機を確認してみていただきたいなというのが思いとしてはあります。まあ、できるビジネスマンにはまあ非常にふさわしい端末の一つだなというふうに思ってますので、ぜひですね、まあ、お手に取って見ていただいて、まあ、ぜひご購入をお願いします。
はい、ね、ぜひとも私もいくつかね Windows 10 モバイル使ってきましたけども、うん、やっぱりね質感っていうのは結構重要だったりしますので、まあ、その辺っていうのもねぜひまあかなりねあの期待に沿うものになってるような気がするので、ね、興味ある人は触ってもらいたいなと思いますね。
はい、本日のゲストは日本 HP の村上信武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集初のボルテ対応、日本 HP の Windows 10 モバイル HP エリート X3 の魅力に迫るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、まあ、この1週間いろいろニュースありましたけども、まあ、注目なのは Google がまあ、ね、自社ブランドの Android スマートフォン、まあ、Pixel を発表したというところになります。いろいろと、ね、ハイスペックなものを寄せ集めてはいるんですけども、注目すべきとこはハード的にはそんなにないのかなと。ただまあ今回ね AI を生かした Google アシスタントといったものを搭載すると、CEO の人もモバイルからまあ、AI へというような言い方をしてましたので、まあ、これからは Google として AI のスマホとしてまあ売っていくという感じで、どうやらなかなか日本には上陸しないようで、いかんせんね英語対応だけなので、まあ、日本語を勉強してから上陸するみたいですけども、気長に待ちたいかなと思いますね。
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、先週告知したプレゼントについてもまだまだ募集中ですので、ぜひとも番組サイトから皆さんご応募してください。お待ちしております。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども NTT ドコモが、まあ、新製品発表会をやるということですので、生で新製品で発表された端末を詳しく紹介したいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パダヨン。 Thank you.